ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。FJ インタビュー取りたいと思います。今日はですね、今アメリカの大学でスポーツマーケティングの博士号課程で学んでいる矢沢大吾くんとインタビューを取りたいと思います。今日大吾くんにお聞きしたい内容というのが、大吾くんの経歴ですね。経歴をまず聞いてから、大吾くんはアメリカに来てから一度日本に帰って、またアメリカに今年また戻ってきて、そういう経験があってので、日本とアメリカのスポーツ界両方を経験してきています。なのでそこから感じた、日米のスポーツ界の差というのをちょっとお聞きしたいなと思います。で、最後に、大吾くんの経験も踏まえてキャリアプランの立て方についてお聞きしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。
いやこちらこそありがとうございます。
ですね、まず大吾くんの経歴というか、
はい、
高校卒業後アメリカ来られてから、まあ、そこからちょっと簡単にお話をお聞きしたいんですけど、はい、現在に至るまで、
はい、そうですね、はい、僕は最初の渡米から、最初の渡米した時は8年半にアメリカに滞在したんですけど、うん、最初の4年間が、ノースカロライナ州の大学に在籍していて、スポーツマネジメント、まあ、スポーツのマネジメントもしくはビジネスの面の、まあ、面からスポーツを学ぼうっていう学問を勉強して、うん、2011年に卒業 しました、うん、でその後に、1年間大学スポーツ、まあ、小さい大学なんですけど、大学スポーツの施設管理のスタッフとして1年間働いて、その後にオハイオ州にある大学院に、まあ、同じスポーツマネジメント専攻で通いつつ、地元にある野球のマイナーリーグチームで施設管理のスタッフとしてまた同じように1年強働いて、でそれが終わってから、ノースカロライナ州に戻ってきて、今度は、まあ、卒業した大学とは違う大学で、同じようにスポーツの施設管理と今度は試合運営も兼ねてたんですけど、うん、まあ、そのスタッフとしてまた1年半働いてっていう感じで約8年半、アメリカにいてから日本に1回戻ってまたアメリカに戻ってっていう感じになってますね、今のところ。はい、
僕は実際大吾くんの職場というか、まあ、ノースカロライナ大学、まあ、1回戻ってきた後のノースカロライナ大学の、
はい、
スポーツの超有名名門校デューク大学、
はい、
一度
です、ね、はい、
バスケのアリーナとかも見させていただいて、
はい、
ね、やっぱすごいとこだったもんな、あそこはね。
そうですね、あの雰囲気も、試合の時の雰囲気もすごいですし、うん、あのファンの熱、まあ、学生のスポーツに対する熱っていうのもすごく高い場所ですね、うん、
実際この今 YouTube の、 あの番組で流してる画像の写真もデューク大学 あのバスケの試合の風景。
そうです ね、あのライバル校であるノースカロライナ大学との試合の一番盛り上がってる時ですかね、多分 その時にパシャッと撮っちゃいました。はい、
実際そのデュークにいた時は、
はい、
あの、まあ、大学で学んだこととオハイオの大学院で学んだことを生かしての経験をいろいろ体験してきたと思うんですけど、実際、はい、デュークではどういうことをやってたんですかね。
そうですね、実際の業務としては、まあ、部署が施設管理と支援運営っていう、まあ、2つに大きく2つに分かれるんですけど、うん、僕の場合は施設管理が中心になっていて、主に何をするかというと、大学の体育局、まあ、大学のスポーツを管理するあの局があるんですけど、うん、その大学体育局とあと施設関連のスタッフとの橋渡し役っていうのが僕の、主な業務になっていて、まあ、施設関連のスタッフっていうと清掃員ですとか、あとグラウンズキーパーもそうですし、あとは、大学外からの業者とか、まあ、そういうのを手配したりスケジュールを立てたりして、 試合会場が、まあ、試合とかイベントに合わせ、試合会場を試合とかイベントに合わせて万全な状態で準備するっていうのが、一応、まあ、僕の主な仕事で、で、その他にも同じ部署の違うスタッフとかは、よりこう試合運営のにより関わっていて、で、そういう人たちは何をするっていうと、まあ、試合に関わる全てをコーディネートするというか、対戦相手とか審判とか、あとはカスタマーサービスのスタッフ、駐車場のスタッフ、あとまあ大きい試合になるとセキュリティとか、セキュリティのスタッフとか、そういうのをコーディネートして、まあ、試合運営がスムーズにいくように、すべての、まあ、試合のコンポーネントを、まあ、コーディネートしていくっていうのが僕たちの部署のやっていたことです。
なるほど。実際チケット販売とか集客っていうのもスポーツマネージメントでは学ぶんだよね。
そうですね。スポーツマネージメントの中で、スポーツマーケティングとかいうクラスの中でそういうのは学びますし、体育局、さっき言った大学体育局の中にもスポーツマーケティングっていう部署があって、彼らは主にそういうもうちょっとクリエイティブというか、どうやってお客さんを楽しませるかとか、あとはどうやってお客さんを集めるか集客するかっていうのをっていう業務をやってますね。
なるほど。実際その後、まあいろいろあって日本に一度戻った時に、はい、大吾くんの地元のプロバスケットボールで確か働い1年ぐらい働いたのかな。
1年弱ですね。はい、インターンと契約社員合わせて、はい、1年弱ぐらいトータルで働きましたね。
その時はどういったことをやってたんですかね。
その時は主に、まあ、期間も限られてたので主にその試合運営のお手伝いとか、あとは営業の、まあ、お手伝いとか、うん、まあ、幅広く手伝ってた感じですね。特にインターンの時はいろんな部署に、いろんな部署の足りないところを補ったりとか、うん、そういう感じで働いてましたし、まあ、そういう感じですね。
あとは、チームに関しては。2020年の東京オリンピックで正式種目になったバスケの 3×3 のそういう大会の運営にも確か少し関わってたんだっけ。
そうですね、世界大会の運営がちょうど日本であったので、うん、宇都宮だったんですけど、まあ、そこで、まあ、そのイベント自体はFIBA、世界バスケットボール連盟の大会なの で、それと運営する人はでも日本の、まあ、地元の協会さんとかなので、その通訳も合わせて運営に、うん、はい、運営の協力をさせていただきました。
その時確かアメリカに日本のプロ野球キャンプの運営でも来てたよね。確かね、アメリカに一度。
そうですね、その後ですね、そのバスケの世界大会が夏にあって、で2月あたりに、そうですね、日本プロ野球チームのアメリカキャンプの運営にも、はい、携わらせてもらいました。
もうその後はあれだもんね、一度、まあ、何度も連絡いただいたけど、はい、いつからアメリカまた戻りますみたいな連絡を僕の方にももらって。
そうですね、
で今年の2017年の8月から、
はい、
フロリダ州立大学だよね。
はい、そうです、フロリダ州立大学です。
スポーツマネジメントの博士課程。
そうですね、はい。
実際そこでは授業も教えたりしてるんだっけ。
そうですね、今授業を教えてて、1年目はまだ体育の授業とか、うん、まあ、筋トレとか、うん、そういう体育の授業を教えてて、で2年目からは専門のスポーツマーケティングとか、あとは多分スポーツファイナンスあたりも多分教える予定になると思います。
スポーツファイナンスっていうのはどういう。
でスポーツとお金に関することを幅広く学ぶ感じですかね。
それ面白そうだね。
そうですね、経済効果ってっていう話もしますし、もちろん、まあ、幅広く扱う感じです。特に教えるのはアンダージェイト、学部生の授業なので、うん、学部生の間は本当に広く浅くというか、
なるほど、
幅広く学ばせるので、うん、本当にお金に関することすべてを取り扱う感じで教える形になります。
いかにじゃあその興味を持たせながら教えるかっていうね。
そうですね、まあ、アメリカ人公式とかあんまり好きじゃないのでそこら辺をうまくこう興味を引きつけながら
うまくやっていかないといけないです。ケースを入れながら
、はい、
冗談も言いながらみたいな。
そうですね、はい。 そういう感じです。
すごいよね、アメリカ人に教えるって。
いやでもまだまたまだ体育の授業ぐらいしか教えてなくて、うん、そのスポーツマーケティングのクラス今助手としてその宿題の採点したりとか、うん、テスト作ったりとか助手としては関わってるんですけど、うん、まだ実際に教えるところまでは行ってないので、
来年から
その専門、はい、来年からしっかり教えられるように今準備しているところです。
いいですね。実際じゃあその研究分野っていうのはさっき言ってたけど、スポーツマーケティングがメインになっている。
はい、そうですね。僕の研究分野はスポーツマーケティングが中心になっていきます。
実際そのスポーツ、僕は一応アメリカの大学院でマーケティング専攻だったんだけど、
はい。
実際そのスポーツマーケティングっていうのは、まあいろいろ幅広くあると思うんだけど、大吾くんがやるスポーツマーケティングっていうのは、はい、特にどういったことに特化した研究になるの？
アドバイザー、僕のアドバイザーの人が、うん、研究しているのが、いかにこう人々がスポーツのチーム、新しいチームとか、うん、選手とかにどうやって愛着を感じていくのかっていう、うん、その心理的な段階、うん、そのステージング、どんな段階を経て、その気づいた段階から、そのスポーツチームに初めて気づいた段階から、愛着を感じ始めて、うん、最終的に忠誠心を抱くまで、うん、こうどんな段階を経てい、くのかっていうのが僕のアドバイザーの研究分野でもあって、で僕はそれをまあいろんな形で応用していったり、特に僕施設でスポーツ施設で働いていたっていうバックグラウンドも持ってるので、それを施設に当てはめて考えてみたりとか、はい、あとはこのスポーツ感染者の感染動機ですよね、なんでスポーツ観戦に行くのか、どんな理由でスポーツ観戦をしたいと思うのかっていう、その動機の部分をしっかり探っていくっていうのも僕の研究内容に入ります。
なるほど。じゃあ今日本のバスケ一応リーグ化されてるけど、はい、それすごい、もし日本に帰ったとしたらそう活かせるよね、それはね。
そうですね、やっぱりスポーツ観戦者のその特性というか、何を求めてスポーツ観戦に行くのかとか、どういうスポーツ観戦のどういう要素を楽しんでいるのかとか、そういうのをより分かることで集客とか、あとはその試合中実際に楽しませる方法とか、うん、そういうのにも活かせると思います。
あ、すごいな、面白そうだな。
特にスポーツを題材にしているので、ね、スポーツマーケティングなので、スポーツが好きな人にとっては本当に楽しい分野だと思います。そう
だ
よね。
だって、はい、大吾くんはずっとバスケやってるもんね、昔からね。
そうですね、小学校からバスケやって、でまあアメリカに来たのも単純に、あ、バスケ面白そうだなだったんです、うん、最初は。はい、僕にとってはたまらない。
そうだよね、
分野ですね。はい、
特にアメリカンフットボールとかはホームカミングとかあるところで、うん、特にまあ、田舎って言ったら失礼だけど、カレッジタウン、うん、ま、大学を中心に町ができているようなところだと、はい、ホームカミングの時はすごいよね。もう卒業生が全米中から集まるもんね。
集まりますね、うん、集まりますね。なので僕も本当に大学スポーツがすごい好きで、アメリカに来てから特に、うん、本当に今まで大学スポーツで働いてたのも本当に大学スポーツが好きっていう理由で働いてたんですけど、うん、まあ、それ以外にもやっぱり大学スポーツって地域活性化の力になるっていうか、まあ、もちろんプロスポーツもそうなんですけど、うん、アメリカでプロスポーツがない都市でも大学スポーツで盛り上がったりするじゃないですか、うん、オクラホマもそうです
し、オクラホマ本当そうだったね、うん、アラバマなんか
そうですよね、アラバマもそうですし、うん、プロスポーツがないからこそっていうのもありますけど、それで大学スポーツにすごく大学スポーツラブな人たちが本当に多くて、
多いね、
はい、まあ、それで地域も活性化されてますし、うん、そういうのがすごく見ててすごく勉強になるところですよね、アメリカの。
あ、じゃあそこのそういった感染動機だったりとか、どういうふうにファンになっていくのかっていうのを、まあ、今後研究していくっていう感じですかね。
そうですね、
はい、すごい大雑把に言うと、
大雑把に言うとそうです、うん、はい。
実際、じゃあ今 まあ、今まではそのこれから今やってることとこれからやってるこあやっていくことを聞いたんだけ
はい。
ど、
はい。
一度日本に帰って、まあ、いろんなことをまた学んで、また日本アメリカに戻ってきて、日本のスポーツ界とアメリカのスポーツ界両方を経験
はい。
してきたからこそ感じる日米のスポーツ界の差というか、例えば環境面だったり、スポーツに関わる方法だったり、まあ、そういった面っていうのいろんな面で違いを感じてると思うんだけど、大悟君的には特にどういったところにそういう差というか、まあ、違いかなっていうのはありますかね？
そうですね。違いの方がいいですね。そうですね。まあ、アメリカに戻ってきて、というか日本に一回戻って、すごくアメリカの凄さを再認識したっていうのがあるんですけど、まあ、さっき言ったように、そのアメリカでは、人々の生活の中心にスポーツがあるとか、また、スポーツを通していろんな交流をしているとか、そういう、まあ、アメリカではスポーツが文化として成り立っているっていう方もよくされますけど、まあ、そういう、まあ、本当に人、スポーツを中心に生活している人も割合も多いですし、その分というか、そのおかげで、まあ、環境が、いろんな環境が整ってますよね。その試合観戦の環境もそうですし、デジタル環境、そのテレビつければ試合をやってるとかいう環境もそうですし、それだけメディアの関心も高くて、社会的価値も高くて、だからそういう、アメリカのスポーツ文化っていうのはやっぱりすごいなっていうのを改めて認識しましたし、あとはスポーツの関わり方っていうと、スポーツをする、スポーツを見る、あとはスポーツを支えるっていう3つに大きく分けられると思うんですけど、
すると見ると支
は
え
い。
る。
そうですね。するっていうのは実際に自分が参加する。例えば、マラソン大会だとか、よく東京マラソンとかでも最近はありますけど、あとはスポーツジムに通う、ジムの運営も、まあ、スポーツマネジメントの一部に入りますし、そういうする部分、あとは見るっていうのは、まあ、アメリカでは四大スポーツとサッカー、あとは大学スポーツ。日本だとプロ野球、J リーグとかがメインスポーツの産業の関わり方になりますし、支えるスポーツだと、コーチですとか、アスレチックトレーナー、審判とか、あとチームの運営スタッフとかですかね。
ああ、な
そう
るほ
いう
ど。
支えるっていう関わり方もありますし、その中で、僕が一番大きいと思うのは、やっぱり見るスポーツの違いがやっぱり大きいと思っていて、まあ、アメリカだとそのスポーツ観戦っていうスタイルが定着していたり、スポーツ観戦っていう文化が定着しているんですけど、日本ではまだまだそんな感じではなくて、で、特に僕は施設で働いてたので、よく施設にやっぱり注目しちゃうんですけど、スポーツ観戦に適してない施設が結構日本には多くて、どう適してないかっていうと、やっぱりスポーツ観戦を楽しめるような施設ではない感じですかね。こう、例えば、そうですね。例えるなら、スポーツ観戦って家族で楽しんだりとか、グループで楽しんだりするときもありますけど、アメリカのスタジアムとかだとよくグループで、みんなで楽しめるスイートルームですとか、クラブシートとかあるんです
あ
け
りま
ど、
すね。
日本にはそういうのを兼ね備えた施設も少ないですし、あとは例えば子供が試合飽きた時に楽しめるスペース、アメリカには例えばキッズスペースとかあったりしますけど、
るね。
日本の施設にはあまりないですよね。
ないですね。
そういうふうにこうスポーツ観戦する人のニーズに合わせた施設がやっぱりまだ日本には少ないかなと思います。
ファンとか地域から愛されてる施設ってこっちにはすごくあるよね。野球場
そう
と
で
かも
す
そうだ
ね。
けど。
はい。やっぱりそれは多分、その場所でいい体験をしたからだと思うんですよね。そのスポーツ観戦っていう体験がすごく楽しかったから、本当に施設に対しても愛着を持っていて、それが最終的にそのファンからとか地域から愛される施設っていうふうになっていくんだと思います。
ですごいその楽しい経験があれば、友達とか知り合いに「あそこすごい楽しかったよ」って口コミも広がっていくもんね。
そうですね。はい。なので本当に第一ステップは、こう、 スポーツ観戦を本当に楽しんでもらうことが本当に第一のステップであって、でそのためにはちゃんとお客さんの目線に立って、こうどうやったら会場に足を運んでもらえるのかとか、どうやったら試合を楽しんでもらえるのか、で最終的にどうやってまた足を運んでもらうのかっていうのを、まあ、一つ一つお客さんの目線に立って突き詰めていかないと、やっぱりそういう、スタイルというか文化っていうのは定着していかないかなと、していかないなと思います。日本のスポーツ界でも本当にアメリカ帰り、アメリカで経験を積んで帰ってきてる人とか、あとはスポーツ業界以外からスポーツ業界に入ってくる人たちとか、そういう視野の広い人、そのスポーツ経験者以外の人が入ることですごく視野が広がって、そういうお客さんの目線に立って、試合運営しなきゃいけないんだよっていう視点がどんどんスポーツ界に入ってる段階だと思います。これからどんどん、まあ、J リーグ、あとバスケの B リーグ含めて、どんどんあのスポーツ観戦っていうのが定着していってもらえれば、まあ、それによって、まあ、スポーツの社会的価値も上がりますし、メディアにもどんどん取り上げてもらえるでしょうし、まあ、そういうスポーツの全体的な価値を上げていくことにつながるので、本当にこう、まあ、草の根から頑張っていかないといけないところだと思います。
実際あとはあれはどうなの、応援スタイル。
ああ、応援スタイルは僕日本に帰って逆カルチャーショックというか、やっぱ日本のこの応援のスタイル、応援文化すごいなと思いましたね。この統一された応援とか、応援歌、応援歌ですかよね、その選手一人一人の、あれすごいなと思って。アメリカではあまり見ないじゃないですか、ああいうスタイルは。
ね、
こう本当にその感染動機のっていう話もちょっとしましたけど、日本だと多分応援しに行く、その応援仲間に会いたいとか、そういう動機で観戦に行く人もいると思うんですよね。だから本当に日本独特のものなので、すごくそれは面白いなと思って見てましたね。
あ、それはそうだな、確かに、本当に違うもんね、全く。
そうですね、あの統一された応援、
日本の高校野球ですらあれでしょ、確か選手ごとに応援歌作ってるもんね。応援歌というか、
ありますよね、
ブラスバンドでやるもんね、
はい、登場曲というか、あのバッティングに入る時の登場曲とかやりますしね、
そういうのもある意味、じゃあ本当に日本に帰っていい経験をしたわけだね。
そうですね、日本のすごいところが見れましたねすごいところというか、あ、こういう強みをどんどんその世界にもアピールしていかないといけないんだろうなと思いましたね。
全てね、欧米の、まあ、アメリカ式の応援が絶対正しいってわけでもないし、それぞれ国民性によって違うから、日本の、
そうですね、
日本の良さを、広めていけば、
日本の良さをどんどん広めていくことはすごく大切だと思いますし、もう何もかもアメリカが全てじゃないと思いますし、やっぱりこう違いがあっていいと思うんで、本当にその違いをどんどんアピールしていかないければ面白いかなと思います。それは実際に僕もスポーツマーケティングの授業で一回、まあ、ゲストレクチャーしたんですけど、その日本の応援のやつとか、あのビデオをちょっと見せたりして、結構反響良かったんですよね
なんだこれはって感じだったんじゃないの、
はい、なんでこう手拍子がこんなに揃ったんだみたいなすごい、あの、はい、アメリカ人の学生も結構食いついてましたね。
それいいかもね、そういうやっぱ動画で違いを見せるっていうのはね、
そうですね、やっぱり、まあ、それが僕の強みでもあるので、そのアメリカ人、あの日本の文化も知ってる、日本の事例も紹介できるっていうのが僕の強みでもあるので、
しかも両方経験したから、それやっぱりすごい強みだよね、
はい、そうですね、まあ、しかも大学スポーツっていうなんかちょっとコアな部分に入っちゃったので、結構、はい、結構いろいろ強みだなとは思ってます。
その強みも含めて、その、
はい、
なんだろうな、大吾くんが高校卒業後アメリカ来て、日本に一度戻って、またアメリカに戻ってきてっていう中で、そのいろいろ強みを得たじゃない。でそれって多分、
はい、そうですね、
大吾くん自身が 今まで考えてきたキャリアプランっていうのが多分元になってると思うんだけど、どういうふうにそのキャリアの立て方というか作ってきたのかな、今まで。
そうですね。僕は、僕、大きく分けて3つのキャリアの軸を作ったんですね。今までの経験から。特に日本に帰ってた時、またアメリカに戻るのか、そのまま日本にいるのか、すごく迷った時期もあったんで、その時にこう、自分のキャリアに、やっぱ軸がないといけないなっていうのを思って、やっぱり、その自分のなりたい姿を具体的にイメージして、で、そのためには、どんな道に進むのかいいのか決めなきゃいけなくて、その中で僕、キャリアの軸を3つ作ったんですね。それで1つが、大学スポーツで働きたい。もう本当に最初に、得た仕事が大学スポーツだったし、今でも大学スポーツ大好きなので、大学スポーツで働きたいっていうのが1つ。で、もう1つが、施設で働きたい。今まで施設関係で経験を積んできたので、施設で働きたいっていうのがもう一つあって。で、最後が、教育、まあ、教えることに携わりたいっていうのが3つ、作りました、それを。そのキャリアの3つの軸っていうのは、もちろんこの今まで辿ってきたキャリア、昔経験した仕事ですとか、自分がやって、実際にやって楽しかったことを、まあ、中心に、そのキャリアの3つの軸を作って、で、まあ、そのキャリアの3つの軸は、僕が思う、まあ、自分が一番輝く道で、で、僕が思う自分が一番社会に貢献できる道なのかなと思って、そういった視点で僕の3つの軸を作りました。
そのまず1つ目の大学スポーツで働きたいっていうのは、具体的にはどういうイメージというかを持ってるの？
そうですね。大学、まあ、ちらっと言ったんですけど、大学スポーツってすごく地域活性化への力になるというか、大学スポーツを使って地域を活性化することができると思っているので、大学スポーツを盛り上げる、大学スポーツに人を集めて、そのイベント自体を盛り上げて、まあ、それで経済効果を生んだりとか、そういうふうに大学のスポーツを使って地域を活性化させたりっていうのが自分の中でありますね。
じゃ、その2つ目の施設で働きたいっていうのは、
はい。
まあ、今まで、施設のやってきたことっていうのは話を聞いたんだけど、まあ、今後になるのかな、働きたいっていうのはより具体的になんかイメージをまたこれも持っているの。
そうですね。これは、僕がデュークにいた時の上司がまさにこういう仕事をしてて、ああ、こんな仕事できたらいいなって、単純に憧れたところから来てるんですけど、大学スポーツってすごく予算があるんですけど、すごく予算がたくさんあって、プロスポーツより。で、建設、新しい施設の建設とか、あと施設の改修とか、リノベーションですね。そういうのにお金をかける環境がすごくあるんですよ。お金をかけることで、いい高校生の選手が、自分の大学を選んでくれたりとか、あとは、いい感染体験を提供できたりとか、まあ、そういう背景があって、施設建設とか、施設改修のプロジェクトがとても多いんですけど、まあ、そこで、まあ、その施設関係のプロジェクトに携わりたいなっていうのが、まあ、僕の一つの目標で、で、まあ、どういうふうに携わるかっていうと、まあ、施設建設のプロジェクトっていうと、やっぱりどうしてもこう建築みたいな、そういうイメージがあると思うんですけど、でもこの段階によっていろいろ分かれていて、例えば最初の段階は、もちろん建設プロジェクトの全体のタイムラインを作ることもそうなんですけど、どっちかっていうと、フィーズビリティっていう、本当に採算は取れるのかとか、その施設を建てるニーズはあるのかとか、あとはその建設予定地域のこのカルチャーに合ってるのかどうかとか、よりマーケティングな視点が必要な部分があるんですよね。例えば、本当にニーズはあるのかっていうのが本当に一番大切な部分だと思うんですけど、その施設を建てたり、その施設を改修したりすることで、どんなメリットがあるのかっていうのをしっかり正当化させて説明できないと、 本当に公的資金も使う時もありますし、そのパブリックマネーですね、公的資金を使うこともあるので、そういう正当化する過程がしっかりしてないと、本当施設建設にお金をかけられないので、そういうマーケティングの視点からしっかりそのニーズがあるんだよっていうのをしっかりプレゼンすることが結構大切だったりするので、まあそういうプロジェクトの一部ではあるんですけど、そのプロジェクトにまあ少しでも関わっていきたいなとは思ってます。特にスポーツ施設なんて、例えばアメフトですと9月から翌年の1月までしかシーズンがないわけで、その後じゃあどうやって施設を活用するのか、コンサート開いてもいいですし、もしくは違うスポーツに応用できるようなデザインにしたりとか、そういうふうにそういかに採算が取れるのかっていうのもしっかり考えて、設計とかデザインしないと、結局作って何にもならないような、作って何の利益も出さないようなスタジアムになっちゃうと負の遺産になってしまうので、そういうのもしっかり最初の段階で考えないといけないっていうのはありますね。
なるほど。大吾君的に、まあ、自分の目標があって、その中で多分将来的にいろんな国の人とチームを組んだりとか、いろんな国籍とかいろんなバックグラウンドの人とチームを組んで、いろいろ、まあ、相手も多分全然違うバックグラウンドの人とかで商談をすることとかプレゼンすることってあると思うんだけど、
はい、
その時に大吾君がこう抱いてる理想のなんだろうリーダー像というか、
はい、
自分のなりたい姿っていうのはやっぱり持ってるの？
そうですね、はい、まあ、その仕事関係で言えばさっき言ったデュークの上司とか、自分のやりたい仕事してるなっていうのですごく尊敬、すごくこんな姿になりたいなとも思いましたし、あとはリーダー的視点で言うと、あとデュークの男子バスケのコーチ系とか、
あーコーチ系、
やっぱりすごい影響力のあるリーダーなので、こんなリーダーになりたいなって漠然と思ったりはしますね。本当にすごく遠い存在なんですけども、
コーチ系はあれだよね、まあ、これ聞いてる人が全員知ってるか分かんないけど、もうアメリカのスポーツ界では多分バスケ知ってる人だったら誰でも知ってるよね。
そうですね、日本にいても日本のバスケの人とか知ってると思います。はい、
だってデューク大学だけでな、何年あの人
40年41、2年だと思います。
で、もう1000勝超えてるんだっけ。
そうですね、デュークだけで1000勝超えましたね一つの学校で1000勝してるっていう、
化け
物、まあ、本当に1000勝がどれくらいすごいのかっていうのは、まあ、詳しく調べないと分かんないですけど、多分2位と大差、2位の人とすごい差が離れてると思うんで、
ちょっとね、高知県のことを知りたい人は本も出てるので、ね、買ってもらって、
はい、日本語で出てますし、ね、はい、ま
あ、あとはインターネットで多分高知ってカタカナで書いて英語で K って言ったらいくらでも出てくるよね
絶対出てきますね、うん、はい、
実際
すぐ出てくると
思います。高知系とは多分デューク大学時代にいろいろ大吾くんも直接会ったりとか話をしたと思うんだけど、どういうところにこう、はい、凄さというかを感じた、
そうですね、やっぱりメディアで見る高知系はすごく、まあ、本当にザ・リーダーな感じ、
うん、
ちょっとまあ圧力のあるというかそういうイメージがあったんですけど、うん、でも実際に話してみるとすごく人の話をしっかり聞いてくれますし、うん、で本当にコミュニケーションというかすごいコミュニケーション力の高い人で、うん、なんかこう自然とついていきたくなるようなそういう雰囲気も醸し出すようなそういう人ですね、うん、この人のためなら頑張ろうって思えるような、多分選手は実際にそう思ってると思うんですけど、
出なきゃ強豪で、だって、うん、しかもあの人オリンピックのヘッドコーチでも行ってるよね、オリンピック
に。そうですね、うん、でプロ選手をまとめて
画の強いプロ選手たちを
はい、うん、まとめたりしてるのでやっぱりすごいですよね。
あ、じゃあそういう人を一応目標に、
うん、そうですね、うん、はい、何年死ぬまでにたどり着けるかわからないですけど、
まあ、
でもそういうなりたい姿をやっぱり想像でき
ることで、うん、大事だと思う、
はい、その自分が その姿に近づけばそれだけ成長してるということなので、やっぱり具体的にイメージできるか、でも僕の場合ラッキーだったのは具体的にイメージできる人と関わることができたので、うん、本当に、まあ、デュークの時の上司もそうですけど、そういうふうにまあ、こんな風になりたいなっていうのを具体的にイメージできればできるほどいいと思います。
そうだよね、その理想とする姿があって今の自分があって、やっぱりそこに絶対ギャップってあるから、
はい
ね、そこをいかにこうその理想像がはっきりすれば何をすればいいかっていうのは見えてくるもんね、一個ずつ。
そうですね、なんで僕の場合も、まあ、さっきキャリアの3つの軸の話しましたけど、まあ、軸を立ててなりたい姿を具体的にイメージして、まあ、その上で、まあ、アメリカの博士課程に入りたいなと思って、うん、まあ、それもやっぱりもっと研究を通してスポーツ観戦者の特性だったりとかっていうのももっと知りたいですし、知りたいと思いましたし、ティーチングの経験も積みたいなと思いましたし、その教える経験も積みたいなと思いましたし、あとは大学スポーツにやっぱり関われる環境に、アメリカの大学スポーツに関われる環境にいたいなっていうのも思ったので、で、まあ、それでフロリダ州立大学に来たんですけど、本当に今のところ恵まれてると思います。はい、そういう意味では
いいですね。自分の道を着実に一歩ずつ進んでますね、
はい、今のところはそんな感じです。はい、
自分が本当に納得して、 できればその後悔しない人生を歩んでほしいっていうのは僕も言うんだけど、100% 後悔 し,、はい、しないって多分ありえないと思うんだよね。
そうですね、
いかにそれを最小限にするかっていうことを、
うん、
だ本当大吾も
やっぱり
そういう道を歩んでるもんね。
そうですね、やっぱり自分が納得できるかとか、自分が納得するまで考えたのかっていうのをやっぱり重視しますね、うん、本当にしっかり悩んだ上で、いろんな可能性を考えた上で自分が納得して決めた道なら進めると思うので、やっぱりこうしっかり考えることですよね。
そしたらあれだもんね、どんな多分目の前に壁が現れたって乗り越えていけるもんね、うん、
そうだと思います。はい、うん、
まあ僕も好きで大悟くんも好きなマイケル・ジョーダン、あれ確かマイケル・ジョーダンが言ってたと思うんだけど、
はい、
壁はそれを超えられる人にしかやってこないって確か彼が言ってて、
おお、なるほど、はい、
だからまあ僕はそう考えて生きてるんで、壁があればあるほどおラッキーと思うようにしてるんだけど、
そうですね、まあ本当に壁を感じてるときはその時は辛いと思いますけど、でもまあ乗り越えたら、まあ、しっかりそれに見合うものがあると信じてやらないと乗り越えられない感じしますね。特に僕今その現場に働いてからまた博士課程で戻ってきて、また勉強漬けの毎日になってるんですけど、なんかこう勉強、大学院で勉強したこともちょっと忘れましたしまたその大学のその勉強漬けのスタイルっていうのを久しぶりなので、うん、結構アジャストするのに時間がかかったんですけど、
あ、そっか、
はい、でもまあそれも、まあ、しっかり、まあ、ゴールをしっかり見つめて、うん、あ、今このために頑張ってるんだって思うことで、まあ、なんとか乗り越えつつある感じですね、うん、今、はい、
じゃあ本当に今日はね、ありがとうございました。
いえいえ、あれ、こちらこそありがとうございました、うん、
じゃあまた年末かな。
そうですね、うん予定立てていきましょう、
はい、じゃあまたありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、
どうも。